本日の宣教箇所、ヘルカの福音書8章40節から48節、新約聖書129ページです。新約聖書129ページ、ヘルカの福音書8章40節から48節。さてイエスが帰ってこられると群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。彼女はイエスの後ろから近づいてその衣の房に触れた。すると直ちに出血が止まった。イエスは、私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と、直ちに癒された次第を、すべての民の前で話した。イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。聖書の言葉は以上であります。今日もですね、この第4週の日曜日ということで、信仰の基本的なことをご一緒に聖書から確認していきたいと思っていますが、この礼拝にインターネットを通しても、あるいは実際に来て集っておられる方々、その多くがですね、もうすでに聖書の話、メッセージを何度か聞いておられるのではないかと思います。全く初めてという方は、あまりおられないのではないかと思うんですね。聖書自身を読んでみたり、教会でこの信仰について、聖書についての話を聞くと、聖書の中や教会の中では、この信仰ということがとても大切なこととして教えられているということに気がついておられるのではないかと思います。ただですね、この信仰というのが一体どういうものなのか、何かこう分かるような、分かりにくいような、そういったところがあるのではないかと思うんですね。ですから、今日の箇所から改めて聖書が示している信仰ということをご一緒に確認していきたいと思います。そもそもですね、信仰という言葉、この言葉自体、この日本の社会ではですね、あまり聞かない言葉ではないかと思います。教会や聖書以外のところで信仰という言葉を使ったりですね、聞く機会というのはないのではないかと思うんですね。そういったこともあって余計にこう信仰とは一体何なのか理解するのが難しいところがあるかと思います。信仰というのは自分自身ではなくて、あるいは他の誰でもなくて、誠の神に信頼すること、より頼むこと、そういうふうに説明することができます。とはいえですね、神に信頼する、神により頼む、そういってもですね、そこにいろんなイメージがこう加わってくるのではないかと。そして時として、間違ったイメージがこう入り込んできたり伝わることがあるのではないかと思います。 誠の神に信頼することをより頼むこと、まあ、その説明はある意味で正しいと言いますか、必要な説明だと思うんですけれども、そこにいろんなこうイメージが加わってくるわけですね。でどういうことかと言いますと、まあ、こういう考えがあるのではないかなと思うんですが、立派な信仰とかですね、素晴らしい信仰というのは、人が何か自分でですね、まあ、悟ってと言いますか、何か決意して自分自身や他の人間ではなくて神に頼るんだと、まあ、心で決めて、そして、まあ、脇目も振らずにですね、その道をまっしぐらに進んでいく、その通りにしっかりと実行していく、そういうイメージがある、あるいはそういうイメージがこう入り込んでくるのではないかと思います。あるいはですね、立派な信仰の持ち主というのは、まあ、その人の心とか信念というのが、まあ、特にしっかりしていて、まあ、フラフラせずに神に頼ろうと決めて、バシッと決めてですね、まあ、その通りに歩んでいく、そういう人こそ信仰が立派な人ではないかと。何か心とか、まあ、信念といいますか思い、まあ、そういうのがフラフラしている私はちょっと信仰の人とは言い難いのではないか、まあ、そんなふうに思ってしまう、そういった印象を持ってしまうことがあるように思います。あるいはですね、自分はまだそこまでの何かこう脇目も振らないような生き方はまだできない、そんな信仰はまだ自分にはないんだ、そういうふうに思ってしまうことがあるかと思います。ところがですね、聖書を注意深く見ていきますと、特にこの今日の箇所を見ていきますと、私たちが考えるような信仰の、まあ、イメージといいますか見方とはよく見ますとですね、違った姿が表されている、違った姿がですね、信仰の姿として描かれていることに気がつくと思います。そのことをご一緒に見ていきたい、まあ、そういう中でですね、聖書が示している信仰の姿というのをですね、確認していきたいと思うんですが、40節からのところちょっともう一度目を向けたいと思います。さてイエスが帰って来られると群衆は喜んで迎えた。みなイエスを待ちわびていたのである。すると見よ、ヤイロという人がやってきた。この人は街道司であった。彼はイエスの足元にひれ伏して自分の家に来ていただきたいと懇願した。彼には12歳ぐらいの一人娘がいて死にかけていたのであった。それでイエスが出かけられると群衆はイエスに押し迫ってきた。そこに12年の間長血を患い、医者たちに財産すべてを費やしたのに誰にも治してもらえなかった女の人がいた。で今日の箇所はですね、少し複雑になっていまして、まずはヤイロという人ですね、そしてその人の娘がこう話題に上ってきます。何か病があったのでしょう、死にかけていたと。まあ、そこでヤイロという人は主イエスに助けを求めてやってくる。イエスもその求めに応じてですね、出かけていき家に行こうとするわけです。しかしその途中で割り込むように別の女の人がやってきます。別の女の人が現れてくる。でこの2つの出来事が、まあ、1つの流れの中で起きているので、一続きにこう語られている、描かれているわけですが、今回はですね、私たちはヤイロとその娘のことにはあまり注目せずにですね、この名前も記されていない一人の女の人の方に、こちらの出来事だけを見ていきたいと思うんですね。でこの人は12年もの間病を、長血を患っていました。この病はですね、詳しいこと原因は分かりませんが、女性特有の病で出血が止まらない、まあ、それだけでなくおそらくですね、腹痛など痛みもあったのではないかと思います。 しかもですね、この当時は血の流出があると、汚れていると見なされますので、社会的な関わりにもいろんな制限があり、いろんな不自由が生じていた、疎外感も味わっていたことだと思います。さらにですね、医者にかかって、なんとか病を治そうとした。まあ、それなりの財産もあったのかもしれません。しかしそれをもですね、財産を費やしても癒されることがない。治ることがなかった。まあ、そして財産ももはや失っていた。そんな状態で12年も歩んできた。そういう人ですね。もう本当にどうすることもできない。もはや打つ手がない。そんな状況、そんな人物であったと言えます。44節ですが、彼女はイエスの後ろから近づいて、その衣の房に触れた。すると、直ちに出血が止まった。この人がどのようにイエス・キリストについて知ったのか、それよくわからないことです。イエスの衣にちょっとでも触れたなら、何かが変わるかもしれない。治るかもしれない。そんなわずかな期待があったのかもしれません。この人はイエスの後ろから近づき、衣の房に触れる。まあ、すると、直ちに出血が止まった。45節。イエスは私に触ったのは誰ですかと言われた。皆自分ではないと言ったので、ペテロは、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言った。しかしイエスは言われた。誰かが私に触りました。私自身、自分から力が出ていくのを感じました。彼女は隠しきれないと知って、震えながら進み出て、見舞いにひれ伏し、イエスに触った理由と直ちに癒された次第をすべての民の前で話した。このところがですね、すごく興味深い、少しユーモラスでさえあると思います。42節にもありますように、そもそもですね、イエス・キリストはヤイロという人のところに、家に向かおうとしていたと考えられます。そしてそれを見物とでも言いましょうか、様子を見に多くの群衆が、イエスについてきていた、押し迫っていた。大勢の人たちがこのイエス・キリストを取り囲んでいた。そんな状況の中でイエスは、私に触ったのは誰ですかと尋ねるんですね。誰も彼も、いや私ではないという。しまいにペテロが、先生、大勢の人たちがあなたを囲んで押し合っていますと言うわけですね。で、これは皆が、本当に大勢の人たちが取り囲んで、イエス様あなたに触れているのだから、こんな状況で誰が触ったのですかと聞かれても、困るという、そういうことだと思います。もはやみんなが触れている、触っているのだから、誰が触ったかなどと聞かれても、答えようがないということですね。しかし、主イエスの発言の意図というのはですね、違うわけですね。主イエスはご自分に特定の誰かが特別な意図、特別な思いを持って私に触れた。私に近づいた、そういう人がいる。そして力が出ていくのを感じたというわけです。何の意図も持たずにですね、群衆の一人として触れた、そういうのではなくて、本当に特別な意図を持って触れた人がいる。その人は誰かと言っているわけです。そこでこの女性は、ついに隠しきれないと知って、震えながら進み出て、主イエスの前にひれ伏して、 その触った理由と直ちに癒された次第を語ったというのです。それで最後48節ですが、イエスは彼女に言われた。娘よ、あなたの信仰があなたを救ったのです。安心して行きなさい。でこのところを、今日特にご一緒に考えたいと思うんですが、この女の人はですね、主イエスによってその信仰が認められた人物であると言えます。あなたの信仰があなたを救ったとまで言われているわけですね。そういう意味では、まさにですね、立派な信仰、模範的な信仰の姿だと言えるわけですね。ただこの姿に注目していきますと、ここにはですね、私たちが期待するといいますか、予想するような何か自信とか確信、あるいは堂々とした振る舞い、そういうものはないと思います。特に47節ですが、彼女は隠しきれないとして震えながら進み出て見舞いにひれ伏しとあります。この人は震えていた。主イエスの前に、そして人々の前にひれ伏していた、ひれ伏したんですね。これは何か自信や確信に満ちた、あるいは堂々とした振る舞い、それとは正反対の姿ではないでしょうか。初めにですね、立派な信仰というと心や信念がしっかりしている人、そういう人をイメージすることがあるのではないかという、そういう話をいたしました。自分自身とか人間ではなくて神に頼るのだと心に決めて、そしてその通りに生きていく、何かそういう堂々とした信念を貫く強い人、そういう人が立派な信仰者だと、そういうふうに私たち考えやすいといいますか、考えてしまうところがあると思います。ところがですね、聖書が立派な信仰者として示している人、イエス・キリストがあなたの信仰があなたを救ったという、そういう人の姿というのは、そういう私たちのイメージとは違ったところがあるんですね。震えながらイエス・キリストの前にひれ伏す、そういう人の姿を示しています。この女の人は癒される前から主イエスに頼れば癒されるという何かすごい確固たる自信、確信、そういうものがあったのではないと思うんですね。いや、それどころか癒された後でも自信も確信もなく、ただ震えていた。そしてただ、なぜ自分がイエスの衣に触れたのか、そしてそうするとどういうことが起きたのか、それをただ語ったに過ぎない、そういうふうにさえ言えると思います。なぜこの人はイエスの衣に触れたのでしょうか。どういう思いがあったのか。明確な理由は、言葉では明らかにされてはいません。ただこの人の行動に表されていると思います。12年もの本当に長い間病に苦しめられ、多くの医者、いろいろな人に頼ってもうまくいかず治らない、ただ財産を失っていった、そういうことがあると、本当に自暴自棄になってもおかしくないと思います。もはや希望など持てない、そうなっても仕方がない状態であったと思います。実際にほとんど希望は持っていなかったと思います。しかしこの女の人は 主イエスに近づいていった。主イエスに近づくということに関して、触れるということに関しては何らかの希望、かすかな希望を持っていた、また真剣な思いを持っていたと思います。この人の状態というのは、イエスに頼らなくても、普通に暮らしていける、生きていける、楽しくやっていける、他の生き方や選択肢があるけれども、ちょっとイエスに頼ってみようと思った、そういう程度のことではないと思うんですね。何か他にも生き方、楽しいこと、できることはたくさんあるけれども、ちょっとイエス・キリストに関わってみようと思った、そういうものではなかったと思います。本当に長い間病に苦しめられ、希望を失ってもおかしくない状態、いやもはや失っていた、絶望のどん底と言えるような、そういう状態にいた。そういう状態の中で、いわばイエスに頼るしかない、そこにしか希望が持てない、そんな思いや状態だったのではないかと思います。そういう意味で本当に真剣な希望を持って、でもそれは決して自信とかそういったものではなくて、イエスにしか頼れない、そういう現実の中で何とかしてイエス・キリストに近づこうとしていた、そういうものではないかと思います。ですからこの女の人は主イエスに正面から近づいたのではないんですね。正面から近づいて、どうか私を癒してください、そういうふうに話しかけることはできませんでした。むしろ後ろからそっと近づいた、そしてここにはですね、その当時の社会の考えがあったと思います。出血があると汚れたものとみなされていた、人と関われない、そういう背景もあったことと思います。ですから彼女は真正面からイエスに近づくことはしないで、本当にかすかな希望、期待を持って、思いを持って、こっそりと後ろからイエスに近づいていった、そういう関わりをしたわけですね。そういう意味でこの人の姿というのは、何か自信とか確信に満ちた姿とは本当に程遠いものであったと言えると思います。自信や確信に満ちた姿とは程遠いものですが、しかし真剣な思いがあったと思います。そしてそれを主イエスは信仰として認めてくださっているわけです。これが本当に私は興味深いことであると思います。イエス・キリストの周りには大勢の人がいました。大勢の人がいて取り囲んで押し迫っていた、多くの人が触れていたわけですね。しかし私に触ったのは誰ですかと主イエスが問われたとき、特別な意図を持って触っていたのはこの女の人ただ一人であったわけですね。特別な思い、特別な期待を持って触っていた、人間的にはですね、期待や希望とは言えないようなものだったかもしれません。でも他の人とは違う特別な思いを持ってこの人は近づいていた、そしてその信仰が認められたのです。で、私はここにこの聖書が示している信仰の、本当にですね、不思議な本質を見ることができると思います。聖書が教えている、語っている信仰というのは何かですね、見かけのといいますか、多くの人が認められるような大胆さ、あるいは人間的な自信とか確信、そういったものとはちょっと関係があるようにも見えるんですが、 実は別なものなんですね。この女の人の目に見える行動というのは、ある意味でですね、実に控えめ、震えている、怯えてさえいたわけですね。人間的な自信や確信というのは、全くなかったと思います。ところがその心といいますか、主イエスに近づこうとする態度というのは、本当に真剣で特別なものであった。イエスを取り囲んでいる多くの群衆とは何か質において異なるものであったわけですね。で、この女の人の姿というのが本当に私たちにとって大きな励ましであり、また模範になると思います。聖書が示している信仰の姿というのは、見かけの態度とか人間的な自信や確信、そういったものに左右されないものである。信仰の姿、誠の信仰の姿というのは、外からは分かりにくいもの、人が評価できるようなものではない、そういうふうにさえ言えるかもしれません。見たところは本当に控えめに、後ろからイエスに近づく人が実は特別な思い、真剣な思いを持って主に近づいているということがあるんですね。そしてそれを主は信仰と認めてくださる。自分自身、あるいは自分自身を取り巻く状況に心底絶望している、だからこそイエス・キリストのみに本当にかすかな希望を持ってより頼もうとする、そういう信仰があり得るんですね。そういう信仰を持ち得るのだと思います。皆さんはこういう信仰を知っておられるでしょうか、経験しておられるでしょうか。ですからこういう意味で、この聖書が示している信仰というのは、ある意味でどんな人でも持ち得る、その人の状況とか態度とか姿とか、そういうこととは関係なく、どんな人でもある意味で持ち得るもの、でも誰でも持てるものでもない、そういうものだと言えるのではないでしょうか。そしてもしかすると、今まさにそういう信仰を持っておられる方がいらっしゃるのではないか、そういう信仰を持ってこの礼拝に加わっている方がいらっしゃるのではないか、そういうふうに私は期待するんですね。目に見えるところ、見かけにおいてはすごく控えめで、周りの人には気がつかれないように隠れている、でも何か特別な思いを持って、真剣な思いを持ってこの礼拝に集っている、関わっている方がおられるのではないか、いや、いてほしいと思います。いや、そしてそういう求め方をぜひしていただきたいと思うんですね。そしてそういう方には、まさにこの女の人と同じようにですね、ぜひその信仰を隠したままにしないでいただきたいと思います。主イエスにどのような期待を持って近づいたのか、そしてその時にどんなことが起きたのか、それを他の人たちに、私たちにも教えていただきたい、共有していただきたいと思います。それはですね、単に私たちのためではなくて、それは本当にその人のためにもなることだと思います。この女の人もですね、主イエスに、私に触ったのは誰ですかと問われて、隠しきれないと思って、震えながらでありましたが、自分自身の思いとどのようにして癒されたのかを語ったわけですね。そしてその結果、あなたの信仰があなたを救ったのですという、この主の言葉をいただきました。そのことによって彼女は自分自身の行動や思いが信仰であった、信仰なのだと 認められ、そしてそれを知ることができたわけですね。あ、自分のこの思いや行動が、これが信仰なのだと知ることができた。それ幸いにこの人は預かったわけです。私たちもこういう歩みに、こういう信仰の歩みに招かれていると思います。なのでぜひこのような求め方をしていただきたいと思いますし、このことを共有していく、分かち合っていくものでありたいと思います。そしてすでにですね、確信を持って信仰を告白してこの礼拝に集っておられる方々にもですね、もう一度この聖書の箇所から信仰の本質、原点を改めて確認していただきたいと思います。私たちは今どういう思い、態度でこの礼拝に関わっているでしょうか。神様の前に、神に近づこうとしているでしょうか。この女の人のように人間的な自信とか確信、私はクリスチャンとしてうまく生きている、正しく生きている、そういう自信とか確信ではなくて、ただひたすらイエス・キリストにのみ頼ろうとする、そういうこの女の人と同じような態度や姿が私たちのうちにも本当にあるでしょうか。改めて振り返る必要があるのではないでしょうか。すでに信仰を告白している方々は、おそらくですね、ある意味でこの女の人と同じような経験をすでにしている、してきたのではないかと思います。もちろんこの絶望の度合いとか具体的な状況、それは違っているかもしれません。でも本質において共通するところが多いと思います。自分自身に絶望するからこそ、なんとか主イエスに頼りたい、頼ろうとする、そしてそのような姿が信仰として認められてきたのではないでしょうか。この本質を忘れたり、あるいはここから離れてしまって、何か信仰が自分の自信とか確信であるかのように誤解することがないようにしたいと思います。そして本当に主イエスにのみ信頼する、より頼む、そういう信仰の幸いを常に持ち続けるもの、あるいはそれを求めるものでありたいと思います。お祈りをいたしましょう。ある意味深い私たちの父なる神様、今日も御言葉を通して私たちを教え励ましてくださることをありがとうございます。今日改めて聖書が示している信仰の姿が、主が認めてくださる信仰がどのようなものであるのか、もう一度考えることができてありがとうございます。私たちは信仰を、何か私たち自身の自信とか信念とか確信とか、そういったものと本当に誤解しやすい、混同しやすいところがあります。どうぞ憐れんでくださって、本当に自分自身に、あるいはあらゆることに絶望している中で、しかしイエス様のみに頼ろうとする、そういう姿、そこにこそ本当に信仰がある、そのような姿を主が信仰と認めてくださるということを知っていくことができますように、その信仰の幸いを常に覚え、また求めていくことができるように、そのような歩みへと、そのような世界に本当に私たちを導いてくださいますようにお願いいたします。御言葉を感謝してイエス様のお名前でお祈りいたします。アーメン。